日からアドベントです。アドベントというのは、到来を意味するラテン語から来たもので、キリストの到来ということを意味します。私たちはこれから4週間にわたって、カンバーランドの聖書日課に基づいて、アドベントの日をイエス・キリストのご降誕をお祝いするための備えの時としたいと思います。今日はルカによる福音書第21章から主イエスの地上における伝道の歩みの最後の部分をご一緒に読んでいます。このいわば主イエスの地上における最後の説教がエルサレムの神殿というところで行われたということを私たちは覚えておきたいと思います。このルカ福音書を書いた人や、あるいはこの福音書を書いた者の周りの人たちは、これが神殿における言葉であったということを決して忘れなかったと思います。それは神殿において語られ、その神殿が示す人間の現実に深く触れる生々しい主のお言葉でした。主イエスが最後の日々を過ごしておられる、その舞台になっている神殿、エルサレムの宮の中です。主イエスがこの神殿に来られて、すでにいろいろなそのことが意味をもたらしています。主イエスはエルサレムの神殿経営に巡ってどんなにいかがわしい罪があらわになっているかをよくご存知でした。ですからエルサレムに入って最初になさったことは宮清めでした。宮で商売をする人々を追い払いました。しかし主イエスは全く神殿における礼拝の生活を否定されているわけではありません。もう本当に否定しようとするならばエルサレムにお入りにならなかった方が良いはずです。人里離れた山上の説教をなさったような美しい自然の中に民衆を集めて御言葉を説いておられればそれでよかったでしょう。しかしあえて宮に入って来られました。ある意味では実に見事に作られているこの宮、このエルサレムの神殿の名において殺される、それを承知で全てのことをなさっています。しかもそこでたったレプタ2つというわずかな貨幣を神様の前に捧げるやもめの行為を心から褒めておられます。それは無意味だったわけではありません。そこではそのやもめが神を礼拝している神殿の生活そのものを示しており、それを祝福をもって受け入れている主イエスの姿が示されています。このレプタ2つは本当にわずかなお金ですけれども、神殿の会計に入っていくわけです。神殿経営を助けるための献金でした。そのようにしてここでやもめの礼拝生活、献身の生活が成り立つということを認めておられるのです。これは無視できないことです。もともと主イエスはエルサレムの神殿を重んじ、またその神殿に連なる各地の街道における礼拝を重んじてきておられました。ユダヤの諸街道でいつも人々と共に礼拝をし、聖書を読み、その聖書を解き明かすことを喜びとした方です。そのように主イエスは神殿の生活を真っ向から否定せず、そこにおける礼拝生活を真の礼拝とするために戦われたということができるでしょう。主イエスの十字架もそのためでした。ある人たちが神殿が見事な石と奉納物で飾られていると ことを話していると、と今日のルカの福音書21章5節は書き始めます。見事な石というのはよくわかります。神殿を作るときに見事な石が用いられたのは当然でしょう。この奉納物というのは一体何のことなのでしょうか。手元にあるものでいろいろ調べてみましたけれども、必ずしもはっきりしません。いろんな説明がありました。例えばこれはどうも領主ヘロデが治めたものであるらしい、金で作ったブドウの木、 あるいはブドウの枝といった方がいい細工物、そういうものがあって、それが神殿の奥の礼拝所の入り口のところに飾られていたそうです。まあ、講座教会でいうとその正面の礼拝堂のところに、金で飾られたブドウの木が飾ってあった、金でできたブドウの一枝です。そこに入る人たちは、まあ、嫌でも、ああこれはヘロデが治めたものだと認めなければなりません。内心は不愉快だと思ったかもしれませんけれども、そのように飾られているものを見ると、人間というのは、不思議で、一方で、嫌悪を感じながらも、他方ではそれから受ける強い印象というのを避けることはできないのではないでしょうか。皆さんの中でもヨーロッパの、まあ、政治旅行だったり、ヨーロッパのいろいろなところを旅して、来られた方がいらっしゃると思います。どの町に行っても美術館や博物館があります。ベルリンに行くと、これは私が実際じゃなくてテレビの映像で見たんですけれども、ペルガモン博物館という本当に大きな博物館があります。その中に、ギリシャのペルガモンから運ばれてきた神殿が建っています。ヨハネ黙示録というあの聖書の一番最後に書かれているところに、ペルガモという名で登場する町です。それを大きな建物で覆っていて、それが有名になっています。どうしてギリシャの神殿が、ドイツのベルリンに引っ越してくるのでしょうか。ヨーロッパの権力者たちが奪い取ってきたものということができます。ドイツがこれは間違っていたと言ってギリシャに返すのではなくて、依然として首都のど真ん中に飾って人々のを集めて喜んでいる。ドイツ人たちは自分たちの宝だと自慢するようです。心の内ではなんとなくやましい思いをしながらも、結構それを楽しんでいるように私には見受けられました。そのように人間の権力の飾りが神殿の中にも現れてきます。これは王の技です。エルサレムの宮を飾ることができるような奉納物を納める者はやもめではありません。その大きなものを見れば壮大な物質に圧倒され、いつの間にかこのしっかりとした建物がいつまでも立ち続けているような錯覚を持ちます。このことは昔話ではありません。私たちも今年の6月に礼拝堂をリニューアルして神様にこの礼拝堂を捧げています。とてもきれいになりましたけれども、奉納物と見事な石を持って飾られた神殿を見ながら、こんな立派な建物は崩れるはずがない、なんと見事なのだろうと錯覚している人たちの過ちと同じ錯覚に陥らないように気をつけなければならないと思うのです。この建物に永遠の値打ちがあるように思ってしまってはいけないからです。イエスは言われます。あなた方はこれらのものに見とれているが、一つの石も崩れずに他の石の上に残ることのない日が来る。必ず崩れる。主イエスは当たり前のことを言われます。人間が作ったものは必ず崩れる。石や黄金に心を奪われるものは、こんな大きな石が動くはずがない、だから神の祝福は安全だと全くありえない考えの虜になってしまいます。そのような思いを持っているものは、ひとたび石が崩れるとまたとんでもない心の動きを生むのです。だからこそその後主イエスとの対話が続きます。7節から9節。そこで彼らはイエスに尋ねた。先生、ではそのことはいつ起こるのですか？またそのことが起こる時にはどんな印があるのですか？イエスは言われた。惑わされないように気をつけなさい。私の名を名乗る者が大勢現れ、私がそれだとか時が近づいたというが、ついていってはならない。戦争とか暴動のことを聞いても怯えてはならない。こういうことがまず起こるに決まっているが、世の終わりはすぐには来ないからである。人々は主イエスにこう尋ねるのです。いつそんなことが起こるのか、 この人々の心の中にあるのは、神殿ほどのものが崩れるような日が来たら、それはもう終わりの日ではないかということです。この世の中が終わりだと思わなければいけないのでしょうか。そのような世が終わりになるような時がいつ来るのでしょうか。10節以下では、実際に戦争、暴動が起こっている風景が語られています。そのようなこととエルサレムの神殿の崩壊と同じことなのだというのです。しかしそこで何が言われたのでしょうか。それが世の終わりが近づいた印にはならないというふうに主イエスは言われます。さあ大変だ、もう世が終わりなのだと思うな、そのように言われたのです。そのように思い込んで慌てふためくな、つまり目に見える石や奉納物に心を奪われ、もうこれで安全だと思っている人間は、それが崩れた時には動揺果てしなくなり、右往左往することになるからです。余計なことかもしれませんけれども、ギリシャ語でこの文章を読んでみて、この8節のところで惑わされないように気をつけなさいという言葉がありますけれども、この惑わされないようにという言葉、これは英語のプラネットという言葉と同じ、その同じ言葉、その元になった言葉でした。プラネット、もうすぐはやぶさ2号が打ち上げられますけれども、プラネット、それは太陽の周りを回っている惑星のことです。日本語で、どうして惑星というようになったのか、ちょっと不思議だなと思ったことがあります。恒星と言われている星はじっと同じところにいるように見えます。ところがその間をいくつかの星だけは、まるで迷っているかのように天空をぐるぐるっと動いています。主イエスはそのように迷って道が分からなくなってしまうことがないようにと言われたのです。なぜ迷ってしまうのでしょう。それは人間の技に固執するからです。これなら安全だと言えるものを探し求めて、それにすがる、そしてそれが全部崩れた時にはもうおしまいだと思ってしまう。しかもそこで本当は一番大切なものを見ていないのです。この5節から始まり、第21章全体を通して主イエスは一つの主題について語り続けておられます。それは世の終わりです。これを終末と呼びます。皆さんも聖書を読んでいて惑われることがあるのではないかと思いますけれども、こういう終末といった事柄について語る聖書の言葉を読むのは、私たちはあまり得意ではないのではないでしょうか。終末を語る聖書の言葉について説教するときには、ある種の戸惑いを覚えます。それは聖書が語る終末というのは、一人の人が滅びるのではなくて、すべてのものの滅びです。そしてそこでこそ神の救いが見えてくるということ、本当にそれは、途方もなく大きなことであって、その途方もないようなことについて話すときに、どうしてもためらいがあるということを否定できません。しかしそのようなためらい、途方もないことに直面する思いを抱きながら、同時に問われるのは、一体私たちはここに語られている終末、つまりすべてのものの滅びと、その彼方に見える神の救いを見ないで、私一人を救い、私一人の死に対する勝利、私一人の愛の確立を信じるということは、可能かどうかということです。例えば、天文学の本を読むと、私たちはそこでも、一種の途方のない広さに放り込まれる不安を感じるということはないでしょうか。プラネタリウムで星のことを学ぶと、そこでは何万光年、何億光年というような途方もない単位で星の距離が語られます。それは、私はそのような話を夢中で聞きながら、一方で、他方で、何とも言えない不安を覚えてしまうことがあるのです。 その膨大な宇宙空間に引きずり込まれていくような思いに誘われて、自分の存在の小ささに、どうしようもなく不安になってしまうということが時々、心が安定していない時にはそんなふうに思ってしまいます。そのような大きな時間と空間の中にあって、自分はあと何年生きるかわからないけれども、何十億の世界の民の一人として自分が今ここで生きて悩んだり苦しんだり悲しんだりする、それがどんな意味を持つのか、しかもこの星、またそれは必ず滅びる、滅びることがなければ物は存在することはありえません。あるということはないということと深く結びついているからです。主イエスは、見事な石と奉納物とに心を奪われる者は、その石や奉納物がガラガラと崩れるときに、たちまち心乱れて滅びの思いにとらわれ、例えようもない動揺の中に掘り込まれる弱いものであるということを知っておられました。そしてそこで言われるのです。それが終わりの前兆とは言えない、だから終わりが近いとは言えない。しかも興味あることに、これらの後、主イエスはむしろその終わりの印について次から次へと語っていかれます。世の終わりが来たらこういう印がある、何度も語られます。そのような言葉の初めに、これらの恐ろしい困難が現れてきても、世が終わりだということは思うなと言われたのです。なぜでしょうか。印を見る目が変わることを主イエスは私たちに求めておられるのです。ただ終わりが近づいたといって右往左往すること、そこに信仰は見えてきません。そこに生きた誠の神への信仰は生まれてこないのです。信じるということは、私たちが自分を含めて全ての人の技が全て虚しいことをよく知りながら、しかしそれら全てに目を注いでおられる、まさに神の眼差し、その神の眼差しを信じることです。その神の眼差しの中で、レプタどうか2枚を捧げるということを学ぶのです。わずかなものを捧げていく、その時レプタどうか2枚は虚しくはならないのです。私たちはみんな自分たちなりにつらいことを体験します。どうして自分がこんなひどい目に遭わなければいけないんだろう、そう思うような体験をします。そんな時に、特にこのクリスマスの時期、街が華やかになり光にあふれている、その街を歩くすれ違う人の顔を見ても、電車に乗って周りに座っている人、立っている人を見ても、みんなこの人たちは幸せそうだ、少なくとも自分よりは幸せそうだと羨ましくなることがあります。秋の晴れやかな日にみんなのんびりとした顔をしているのに、なぜ私一人だけこんなに重たいことを背負わなければならないのか、誰も変わってくれない、誰も分かってくれない、そう嘆くことがあります。しかしそこで自分はここを逃げるわけにはいきません。そうでなければ自分の人生を生き抜いていくことはできないのです。そこで私たちは耐えるということを学んでいきます。耐えるというのは、まずはじめに逃げ出さないということです。とどまるべきところ、そこにじっとしていることです。そこからすべてが始まるのです。特に聖書が語る忍耐は、今しばらく我慢して真っ暗闇にうずくまったり苦しんでいても、じっとしていればやがて光が差してくるという、そんな単純な意味でもないのです。忍耐について、ギリシャの説教者がした説教の中にこういう意味の言葉がありました。聖書が告げる忍耐とは、戦争の中の平和、嵐の中の静けさです。 嵐が吹き叫び、自分の子供も自分の心も激しく揺れ動きながら、それでもただじっと闇を見つめています。立ちすくんでいます。早く嵐が過ぎないかと待ち続けます。その時、しかし嵐が過ぎたら平安が来るということにとどまらず、実は嵐の中ですでに静けさの中にある。それが信じる者にとっての忍耐の特質である。こんな言葉が語られていました。その耐えるということで、もう一人思い浮かんだ人物がいます。それはイギリスの牧師でジョージ・マッセソンという人です。賛美歌に詳しい方だと、いくつか作曲をして、作詞をしている人だなっていうことをすぐ思い浮かべられるでしょう。今私たちが歌っている賛美歌21の一つ前の賛美歌、例えば333番、主よ我をば捕らえたまえという曲がありました。主よ我をば捕らえたまえ、さらば我が魂を解き放たれん。前の賛美歌に馴染んでいる方はよくご存知だと思います。この人はかなりの年齢に達してから失明したそうです。しかもその時に自分の愛していた女性の愛をも失って、独身を強いられるようになったと言われています。その逆境にあってかえって深い信仰に生き、慰めを深く伝える説教者となりました。私たちの胸を今も打つ賛美歌を作る人となったのです。このマッセソン牧師の祈りを一つ読んだことがあります。沈黙の諦めではなく、聖なる喜びを、不平をつぶやくことなく賛美の歌声をと祈る、その言葉、今この嵐の中で暗い絶望に落ち込む、それが当然だと思うような現実において、聖なる喜び、神を賛美する歌声が生まれますように、そう祈る祈りの言葉でした。こういったところに本当の忍耐が生まれてくるのだなと思わされます。この忍耐について語っておられる主イエスの御言葉は、世の終わりについて主イエスの説教の一節です。十節で、民は民に、国は国に敵対して立ち上がるとお語りになり、十一節に大地震や疫病や飢饉について語られます。政治的な混乱が起こり、天変地異があり、この世の崩壊が来る。しかしそこまで語ってこられたところで、十二節で言ってみれば主イエスの話がの内容が一転します。しかしこれらのことがすべて起こる前に、人々はあなた方に手を下して迫害し、街道や牢に引き渡し、私の名のために王や総督の前に引っ張っていく。十二節に私の名のゆえにとあります。これは十七節にも繰り返されています。私の名のゆえにすべての人に憎まれる。王や総督、政治的な権力者だけではなく、自分の親しくしている血族にも、自分が友人だと思っている者にもそしられ、憎まれ、しまいには殺されさえすることがある。その理由は簡単です。私の名のゆえに、キリストの名のゆえに、キリストのものとして生きようとするときに、キリストの名によって愛と信仰に生きようとするために、そのために教会、あるいは教会に生きる者たちがかえって揺れ動く生活に引き入れられるのです。こうした主の言葉を書き記しながら、ルカは一体何を考えていたのでしょうか。これは主イエスご自身のにおいてすでに起こっていたということがだったのではないでしょうか。主イエスご自身が王や総督の前に引き出された。そして友人にさえ憎まれて殺されました。 そこでルカが思いを込めて書き記したと思われる主の言葉があります。13節、それはあなた方にとって証をする機会となるという御言葉です。もともと証をするというのは自分で自分の真実をいつも証明しなければならないという意味ではありません。むしろここでは引き出されるなら引き出されるままでよい、そのようにされるままにしていればそこでやがてあなた方が何者であるか明らかになる時が来るという約束が語られています。神の方でどちらが正しいかということ、それを証を立ててくださる時が来る、そう理解するのです。そのように理解すると14節あるいは15節の主イエスの御言葉の意味も明らかになってきます。だから前もって弁明の準備をするまいと心に決めなさい。どんな反対者でも対抗も反論もできないような言葉と知恵を私があなた方に授けるからである。前もって考えるという言葉は宗教改革者ルターが心配ると訳した言葉です。前もって心配る必要はないと主イエスは言われたのです。神殿はやがて崩れます。しかし決して崩れ去ることのない確かなものがあります。それは信じる者に与えられる髪の毛の一本もなくならないとされる神の保護です。信頼する者はどのような困難に出会ってもそれに耐えることができます。キリストを信じる者の忍耐は歯を食いしばって頑張る自力からではなく、神に信頼して救いを待ち望むことから湧き上がってきます。聖書が終末を語るのは怯えを抱かせるためではありません。キリストを信じる者の忍耐は一層優れた命を獲得するための道となることを説くのです。私たち自身の手の届かないほど深いところ、私たち自身の魂の一番深いところ、そこに神の側から光が差し込んでくる。そこでこそ神の御手がしっかり私たちの存在そのものを握りしめてくださるということが始まるのです。だから耐えることができます。何も光が見えないと思っている時にもその魂の深みから光が差し上っています。その光に私たちは支えられます。だから耐えることができます。だから魂を命を私たちの心を揺らぐことなく確保することができるのです。そのようにして終わりの日を望みを持って迎えることができる。そのことを今日の御言葉は私たちに約束してくださいます。主イエスがすべてを導き、主がすべてを支えてくださる、このことを心の支えにして私たちは今しばらく耐えることを学んでいきたいと願います。お祈りいたします。